アドベントの2本目のキャンドルは天使のキャンドルと呼ばれます。それは平和を意味します。イエス様のお生まれになった夜、天の軍勢が糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、そう賛美したことから来ています。で、糸高きところでは神に栄光があるように、ラテン語で皆さんご存知ですね、グローリア・イン・エクセルシス・デオと言います。グローリアというのは栄光、インは英語のインと同じです。それからエクセルシスというのは糸高きところ、そしてデオというのは神に、デウスというのは神様ですけれども、デオになりますと神様にというふうになります。で、多くのクリスマスの賛美歌にはこの言葉が入っていますね。そして荒野の果てにっていう賛美歌の中ではラテン語のまま歌いますよね。で、グローリア・イン・エクセルシス・デオ、この賛、ラテン語は皆さんよく知られるようになりました。でも、それに続く言葉、エット・イン・テラ・パックス・ホムニブス・ボネボランタディス、地には善意の人々に平和があるようにという意味ですが、こちらの方はあまり知られていませんね。で、エットっていうのは英語のアンドです。それからテラは地ですね、ランドですね。それからパックスというのは平和、 PAX と書きます。ホムニブスは、ここからヒューマンという言葉が出ましたけれども、人間です、人々。それからボネ・ボランタティスというのはグッドウィルという意味になります。善意という意味ですね。聖書にはこの賛美が天の軍勢によって捧げられたってあります。天の軍勢というわけですから、もうそれは幾千万の天使の大合唱だったろうと思います。日本では毎年12月の第一日曜日に1万人の大工という催しが大阪であるそうです。ベートーベンの大工歓喜の歌っていう部分を1万人の人がわーっと歌うんだそうですね。本当に大合唱です。でも、その大合唱もクリスマスの時のあの天の軍勢の大大合唱に比べれば本当にちっぽけなものに見えることでしょう。糸高きところでは神に栄光があるように、この賛美は本当に救い主のお生まれにふさわしい賛美だと思います。神様はもともと栄光に満ちたお方です。でも、その救い主を通してさらに大きく豊かな栄光をお受けになる。人間はその神様の栄光をたたえ、それを表し、その栄光に預かるものとして作られました。ところが、人は神に背を向けました。神を讃えるよりも自分を神様に祭り上げてしまう。自分を神にしてしまって、また神様にとって代わって自分が他の人々を、この世をコントロールしようとする、支配しようとする。まあ、それは大規模な形では世界征服を狙う独裁者に見ることができますが、でも、同じことは私たちの身近に、いや私たちの心の中にもあるんじゃないでしょうか。自分が中心でなければ気が済まない人って言いますよね。思い通りにならないともうすぐ頭にきてわめき散らす人もいるでしょう。何事にも首を突っ込んで他の人をコントロールしたがる。あるいは他の人が褒められたら何か自分がけなされたかのように感じて他の人の成功を妬む、そういうことがあります。これは皆自己中心であり、自分が中心になければいけない。自分を小さな神にしてしまう、神様の御心を悲しませる罪です。で、こうした罪はそれが見える形で現れようが、見えない形で心の中にしまわれていようが、世界に戦争と不安、また社会に 不正と不公平、そして家庭の中に亀裂、また破壊、そして個人に虚しさや不安、それをもたらしていくものなんです。神様がそのような世界を裁き、人類を滅ぼしてしまわれたとしても、神様の栄光は少しも損なわれることはありません。神様は罪を取り除くということにおいて大きな栄光をお受けになることでしょう。でも神様は罪とともに人間が取り除かれることをお望みになりませんでした。神様は人を愛して、罪の中から人間を救い出す、その道を選ばれた。そのためにご自分の一人を救い主としてこの世に使わしてくださったのです。それがクリスマスです。救い主は人の罪を背負い、人類の身代わりとなってご自分の身に神の裁きを引き受けてくださった。救い主はご自分が裁きを受けることによって罪ある者のその罪を許すことがおできになる。ご自分が命を捨てることによって救い主を信じる者に永遠の命を分け与えてくださる。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この言葉の通りです。神様は救い主イエス・キリストによってこの世にそういう愛を届けてくださった。これはこの世のどこにもない愛です。人はこの愛で救われるのです。そして救われた者はこの愛のゆえに神様の栄光を褒めたたえるんです。エペソ 1-16 というところに、これはその愛する御子によって賜った栄光ある恵みを私たちが褒めたたえるためである、そう書かれている通りです。すべての人は神様に作られていますから、作られたものとして神様を褒めたたえます。ですからこの日曜日の教会の礼拝はただクリスチャンのためだけではありません。すべての人のためです。どの人も教会に集って、私を作ってくださった神様を、創造者を被造物として礼拝するんです。けれどもイエス・キリストが私の罪のために命を投げ出してくださった、そのことを知って信じる者は作られた者としてもちろん神様を礼拝するんですが、そればかりでなくイエス・キリストの血によって罪の中から買い戻された、あがなわれた者として神様を礼拝するんです。より豊かに神様を、神様の愛を覚えて褒めたたえるのです。創造者としての神様を覚えるときには神様のお力、栄光は覚えることができるでしょうけれども、でも贖い主としての神様を礼拝するとき、贖われた者として礼拝するときには神様の愛や恵み、そういうものが伴ったさらに豊かな神様の栄光を崇めることができるんです。教会の礼拝にすでに多くの方々が集っています。またクワイアの中に入って一緒に神様を賛美していらっしゃる方々もあります。それは本当に素晴らしいことなんですが、でもそこで捧げる賛美がただ作られたものとして神様に賛美を返するだけでなく、その方々もイエス・キリストを心に迎え入れて贖われたものとなって、贖われたものしか歌えない、その魂の奥底からの賛美を神様に捧げることができたら、コアヤはもっと素晴らしいものになるでしょうし、礼拝はもっと素晴らしいものになるでしょうね。イエス・キリストをご自分の救い主として、主として心に、生活に、人生に 迎え入れようじゃありませんか。キリストによって示された神の愛のゆえに、もっと豊かに神様を礼拝することができる、神様の栄光を褒めたたえることができる、そんなものになりたいと思います。このクリスマスがその時であるように心から願っています。さて、神に栄光あれと歌いました天使は、続いて地に平和あれと歌いました。栄光、これが救い主によって明らかにされた栄光であるように、平和、天使たちが歌った平和もまた救い主によって与えられる平和を意味しています。イエス様がお生まれになった時代、これはローマ帝国が世界を支配していた時代ですね。ローマはさまざまな国々を征服しました、吸収しました。そして地中海世界に大きな帝国を築き上げたのです。でその地域は長い間平穏を保ちました。で それは後の歴史家によってパックスロマーナと呼ばれます。パックスというのはさっき申し上げましたように平和ですね。ロマーナというのはローマのという意味です。ローマの平和。そしてローマ皇帝は自分こそ人々に平和をもたらした救い主である、自分のことを救い主と呼んだんです。けれどもローマの平和というのは、ローマがあの強大な軍事力によって国々を力ずくでねじ伏せた、その上に成り立った平和に過ぎません。属国また植民地では人々は大きな苦しみを味わっていました。歴史を通して多くの人が我こそは救い主だ、そう言って世界を我が物にしようとしました。そうした支配は皆恐怖、圧迫によるものです。決して人々に本物の平和を与えませんでした。ただお一人、真の救い主、ご自分が世界を支配して当然のお方が、この世界のためにご自分を投げ出された、注ぎ出された、この真の救い主、平和の君であるイエス・キリストだけが私たちに本物の平和、平安を与えてくださるのです。キリストによって与えられる平和、これはまず人の心の中に平安という形で宿ります。まあ、言語では英語の訳でもピース同じなんですけど、日本語はいいですね、平和と平安とこう訳し変えることができる。平安というのはどちらかといえばもっと内面的なもの、平和というのはそこから生まれてきたその外側のものというふうに考えることができるでしょうね。イエス様は弟子たちに約束されました。私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる、あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。弟子たちはイエス様に従い、イエス様を述べ伝える、そのことのために大きな苦しみ、迫害に遭いました。でもその中でもこのイエス様が約束してくださった心の平安を決してなくしませんでした。使徒パウロは私たちに勧めています。何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。ピリピの4の6と7です。皆さんもよくご存知の箇所ですね。この平安は環境に左右されない、本当に魂の深いところにある平安です。神様を信じて祈ることによって得られる確かなものです。私たちの人生の中には、思い煩わずには折れないこと、不安を覚えずには折れないことが 必ず起こります。そんな中でも神様の平安が私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってくださる、信じて祈る者にはそういう約束がある。ですから私たちは思い煩いますよ。思い煩っていいんです。その思い煩っている心も神様に祈りによって委ねると、その心をキリストが守ってくださる。そこにキリストが与えてくださった平安が見えるようになってくる、働くようにしてくださるというのです。サーモメーターとサーモスタットがあります。言葉は似てますが別物ですね。サーモメーター、温度計というのはその部屋の温度を忠実に反映するだけです。30度だったら30度、70度だったら70度。今頃はあんまりこの柱になっているサーモメーターがなくて、デジタルで数字が出ますけれども、その部屋が何度か、気温が上がったらそれも上がり、気温が下がればそれも下がる、気温が下がればその数字は小さくなり、気温が上がればその数字が大きくなるというわけですね。ところがサーモスタットは気温が上がれば冷房を動かしまして部屋の気温を下げます。気温が下がれば暖房を動かして部屋の気温を上げます。サーモスタットというのは温度調整器ですね。で、人間にもサーモメーター型とサーモスタット型があるような気がします。サーモメーター型の人はですね、大変なことがあったら、うわぁ大変だと言ってパニックになってしまって、もう心配してしまう。嫌なことがあったらもう嫌だなとこう怒ったりイライラしたりするわけですね。物事がうまくいかないと、ああもうダメだと落胆してしまう。つまり周りの状況でアップダウンをする。これがサーモメーター型の人です。でもサーモスタット型の人は違います。火のような苦しみが襲いかかってきても、静かに冷静にそれに耐えることができます。そして人々を励ましていく。周りが冷たい雰囲気になってきたら、それを温めてくれる。そういう人っていますよね。いいですね。周りのものに左右されない。神様が与えてくださる平和、平安を心の中にしっかり持っている人、そういう人は自分が環境に左右されるんではなくて、その環境を変えていくのです。私たちも信仰と祈りによってそうしたキリストの平和、平安をいただき、それを働かせていきたいと、そう心から願います。さて、神様の平和、これは人生に意味と目的を与えるということを学んで、今日のお話を終わることにしましょう。さあ、今朝の箇所ですが、この今朝の箇所はシメオンが歌った歌ですね。シメオンの歌と呼ばれるものです。ヌンクディミティスというラテン語で始まりますので、ヌンクディミティスと呼ばれています。母マリアとヨセフが生後40日になりました赤ちゃんのイエス様を神様に捧げるため神殿にやってきました。その時、長い間救い主の到来を待ち望んでいましたシメオンという人は、この赤ちゃんこそ救い主だ、それを聖霊によって示されます。その赤ちゃんをのイエス様を腕に抱いて、そしてこう言いました。主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから。この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光であります。生涯をかけて救い主の到来を待ち望んできたシメオンは、ついに救い主に出会った。 そのお方をもう自分の腕の中に抱きしめることができた。シメオンは人生の目的を達成した、そのことに満足し、主よ今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます、そう歌ったのです。神様が与える平和平安、これはこのように私たちの人生に意味を与えるものを、目的を与えるものです。皆さんの心の中にはそういう平和平安が宿っているでしょうか。シメオンのように世を去るときに人生の目的を達成したというその満足を味わって世を去ることができるでしょうか。神様を信じキリストに従うということ、それはウェストミンスター小教理問答が教えていますように、神の栄光を表す、それが私たちの目的ですね。だからそうしたら自分の幸いというものは何も求めないで、もうただひたすらに神様の栄光だけを追求する、自分がどんなに辛くても苦しくてもそれは関係ない、もう自分を注ぎ出して自らを捧げる、それが神様の栄光につながるんだ、それだけでしょうか。そうではありません。ウェストミンスター小教理問答は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことであると続けていますね。そうなんです。私たちは神に栄光あれの部分だけでなく、地に平和あれと天使が告げたように、私たちが神様からの平安をいただいて、それに満たされて生きることによって、神様はさらに栄光を受けになるんです。神様は私たちの救いを願っておられます。そして救われた者が、この地にあっても、地に平和、その神様からの平和で満たされて生きることを望んでいらっしゃるのです。救われた者の生活が、生き方が、惨めなものであってはならないのです。私たちが神様にあって幸いであり、キリストにあって満たされること、これが神様の栄光を表すことになる。シメオンの歌、ヌンクティミティス、今私は去る、そういうふうに呼ばれていますが、日本の教会では近年このシメオンの歌が礼拝の中に取り入れられるようになりました。礼拝の最後の部分でその歌をそのまま歌うんです。シメオンが、私の目が今あなたの救いを見たとそう賛美しましたように、礼拝はキリストの救いを信仰の目で見る時ですね。心に平安を満たされ、そしてそこから平安のうちに生活の場に、働きの場に戻っていく、その時ですね。礼拝は救い主イエスと出会うところです。その救いを見る、つまり体験するところです。礼拝は私たちが神に栄光あれと言って神様に栄光を返しする、その時なんです。捧げるものなんですが、同時に受けるものです。神が地に平和あれとおっしゃった、その平和、平安を受け取る時なのです。神様は私たちが何も持たないで、ここから出ていくことを望んでおられません。地に平和と天使たちによって歌わせた神様は、私たちに平和を、平安をお与えになりたいのです。私たちがそれを心に宿し、この礼拝から平和のうちにそれぞれの場に進み出ていくこと、そのことを望んでいらっしゃる。神は今も私たちを Go in peace、 この言葉を持ってここから送り出してくださるのです。お祈りを捧げましょう。いと高きところにおられる神様、私たちはあなたに栄光を返します。今私たちにあなたの救いを見せ、約束された平和平安を与えてください。 私たちはそれなしにはただ起こってくる事柄に右往左往するだけです。周りの人々の言葉や態度、行いに振り回されるだけの人生で終わってしまいます。あなたの平和、平安なしには一日を勇気を持って始めることができません。それを満足と喜び、また感謝を持って終えることもできません。私たちはこの礼拝から平安のうちに生活の場に戻りたいと願っています。あなたの平和で私たちの心を満たしてください。平安のうちに私たちをそれぞれの場に使わせてください。私たち一人一人に Go in peace、 この言葉を語りかけてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。